福島絆づくり FM 放送。この番組は福島テオタ自動車、東方銀行の提供でお送りします。この時間は福島県コミュニティ FM 放送協議会に加盟している FM ポコ、シーウェーブ、FM いわき、FM アイズ、喜多方シティ FM、FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しています。東日本大震災に関する福島県の生活情報、そして復興に向けての力強い取り組みや避難地域の方々の今の声をご紹介します。皆さんの声を通して人と人とのつながり、福島県内の地域の絆を深めていく番組です。
絆づくり FM 放送、今日の担当は福島コミュニティ放送 FM ポコの藤倉美沙耶です。今回は伊達市柳川町東大枝にあります美味しいぶどうを作っている境ぶどう園さんにやってきています。ここは福島市内からは車で約45分ぐらい、阿武隈急行ですと柳川希望の森公園駅からは車で約5分程度のところです。境ぶどう園さんは親子2代でぶどう園さんをやっているということで、今日もこちらの方には酒井さんご夫妻と、そしてお父さん、また袋詰めのお手伝いをしている15名ぐらいの皆さんがいるこの作業場にお邪魔しています。お話をお伺いしますのは酒井翔太さんと、そしてお父様の酒井清さん、お二方に伺っていきたいと思います。まずは息子さんの酒井翔太さん、このぶどう園の2代目になるわけですね。
はい、そうです。私が2代目です。
酒井さん、この作業場に来た時に本当にたくさんのぶどうがあって、それを一房一房丁寧に袋詰めをして、そして箱詰めされている様子を、見ることができたんですが、色もいろんな色があるんですが、ここではどのぐらいの種類があるんですか？
そうですね、高尾とか、あとはシャインマスカット、ロザリオはじめ、大体20種類ぐらい作っております。
で、今の時期だと、どんなブドウが出てるんですか？
今だとシャインマスカット、あとはピオーネが旬になっていきます。
シャインマスカットとピオーネ、この名前はスーパーなどでも果物売り場で見かける名前ですね。そのシャインマスカット、ピオーネ、一房一房本当に大事に大事に人の手によって袋詰めされていて、袋詰めされたこのブドウが箱に入れて、この後出荷されるわけですか？
各地方に贈答用として発送したり、あとは県外で NPO さんが販売してくれてるものとかの、発送のこれから準備をします。
福島県内だけではなくて福島県外にも行くわけですね。この出荷されていくブドウなんですが、今は県内だけではなくて県外にも出荷されています。東日本大震災があって、原発事故があった後のこの出荷状況ってどうだったんでしょうか？風評被害などはありましたか？
やはり初年度はね、やっぱりそのお客さんから大丈夫とかいろいろとありましたけども、自分たちがやっぱ検査をすることとか、県でもね、自分たちが組合である農協さんでも、30、40のチェックをすることによって、徐々に2年目、3年目、4年目とはどんどん震災から遠ざかるごとに風評言われることは減ってきました。
今度は東日本大震災直後の様子について伺いたいと思います。東日本大震災3月11日にありました。その後原発事故がありました。こちらのブドウ、今の時期こんなにたくさんブドウが出ているということは、3月11日以降、たわわに実ったブドウというのはどうなりました？
そうですね、やはりすごく心配でしたし、出る前のニラとか桃とかイチゴとか の現状を知ってますので、自分はすごくだいぶ風評被害をやっぱり受けるのかと思って心配しました。収穫してからお客さんに農協出荷とか始まって、 てみるとやはりその値段は安かったんですが、地元の直売所であったり、あと自分の家に買いに来てくれる人っていうのは美味しいからといって来てくれる人がやっぱ多くて、震災以降 4,5 年ぐらい経つともう忘れたくらいにお客さんが毎日のようにやっぱりブドウ買いに来る方がやっぱり増えてきました。
酒井さん、そうすると、震災以降5年が経った今はたくさんの皆さんがこのブドウ美味しいねって買いに来てくださることが多くなっていますが、震災の直後このブドウを売って生活が成り立っていくわけですよね。約1年ぐらいはなかなかこの風評被害というものがありました。そうすると生活の方は大変だったんじゃないですか。
やっぱり震災当初放射能の影響があって本当に出荷できないんじゃないか、もし出荷できないんだったら自分はやめようかとも考えました。ただ実際ねそのブドウが収穫始まってから県外東京の方に検査を依頼して瓶から25品ぐらい検査をしたんですが、当初100分の1ぐらいのレベルでしか出なかった。それをやっぱりその目で見て確認して安全だってことを見てから自分はやっぱり自信を持って販売することができました。
どんな風に販売したらいいかなっていうこの販売方法の工夫もあったと思うんですが、販売方法について教えていただけますか。
一番は自分がお客様の前に立って自分のものはやっぱり安全だよ、あるいは福島県の商品はゼロベースなんだってことをお客様にみんなに知っていただきたくて、向きになってお客様の前に販売しに行って一人一人に丁寧に説明をして販売しました。
その思いは伝わりました。
今では固定のお客様がやっぱ買いに来てくれますし、美味しいねってやっぱ言ってくれますよね。
今もこうやって、お話を伺っている間に、何台か車も来まして、でブドウを買っていくお客さんもいらっしゃいました。いろんな人たちが美味しいねって言ってくれる声を私も今間近で聞いたんですが、嬉しかった言葉っていうとどういう言葉ですか。
やっぱり美味しいねってやっぱり一番言われるのが嬉しいですよね。
逆に辛かった言葉ってありますか。
ね、販売してる時にこれどこですかって言われて福島県って言うとごめんなさいねってやっぱ立ち去っていくお客さん、あれが一番やっぱ辛かったですよね。
販売していく上で辛いこともいっぱいありましたけど、でも嬉しい言葉があったからこそそれを糧に、このブドウ園を続けてこられたと思うんですが、このブドウ園って作業所の周りにはないですよね。どこにありますか。
うちの親父が始めた初代金谷とかちょっと遠回りに畑があります。今ではだいたい11箇所ぐらいに散らばっております。
伊達市、柳川町、この大枝っていうところはブドウ園は多いんですか。
ブドウは高尾っていうブドウが産地になっております。またブドウ作りも盛んで果物の果樹地帯になっております。
ブドウっていうとこの福島県だけではなくて他の県にもこのブドウの名産地がありますよね。そのブドウと福島のブドウどうですか比べて。
正直言うと福島県の方が美味しいです。負けないと思います。他県と違ってやっぱり放射能の検査もね30も40も重ねて検査もしてますし、しかも寒暖差があってすごく美味しい桃とかブドウができますので、そういったところをやっぱりアピールして販売していきたいと思います。
深井ブドウ園の初代でいらっしゃいますお父さんの清さんに伺っていきたいと思います。2代目息子さんが継がれているわけなんですが、これから親子でどんなブドウ園にしたいと思ってますか。
やっぱりね個人個人に全部ブドウの味って同じ品種でやっても味が違うから、やっぱり誰食べてもやっぱり酒井ブドウ園のブドウは美味しいなっていうようにやっぱり製品関係から土壌作りをやっております。
手塩にかけて育てているんですね。もう土作りからですね。
そうです、
それが美味しさの秘訣ですね。はい、それでは最後にお父さんはこんな思いでいらっしゃいますが、2代目の息子さんとしてはこれからどんな風にしていきたいという思いを教えていただけますか。
今までは福島県は流通上でもやはりそのゼロスタートじゃなくてやっぱりマイナススタートで始まってきています。でただ福島県のものは食べていただくと分かるように寒暖差のがあってすごく美味しいものができます。そういったところをやっぱアピールしながら、いずれ2年後3年後には、ね、マイナス1からじゃなくてゼロからスタートして、それで飛び越えてやっぱりね、プラス1ぐらいにずっとやっぱ飛躍していきたいと私は思っております。
今がゼロスタート、これからどんどんどんどん大きく大きくしていきたいということですよね。今日は 伊達市柳川町東大枝にありますぶどう園さんからお話をお伺いしました。酒井翔太さん、そしてお父様の清さんでした。ありがとうございました。
手頃とか身の丈とかではなく、エスクワイアがまとう高級感は自分のために、最先端の安全性は大切な人のために、自分のアクセルを今踏み込もう。あなたと共に進むエスクワイア福島トヨタ。
今日の一言、パンダウサギ。旅行やレストラン、お買い物などを東方オールウェイズカードでクレジット決済するとポイントが貯まるんです。皆さん知ってました？ついてるカード、東方オールウェイズ、東方銀行。
福島絆づくり FM 放送への出演、ご意見、ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、 C-WAVE、 FM いわき、 FM アイツ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、郡山コミュニティ放送ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しました。福島絆づくり FM 放送。この番組は福島トヨタ自動車、東方銀行の提供でお送りしました。